信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と系図に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論理を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画も実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ある人たちはこの目当てを失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。
今朝ジョイ・ギュトの礼拝に出ましたらば、みんな夢を持とうよという意味のお話がありまして、私もふと思い起こしていたんですね。子供の頃どんな夢を描いていたのかな。6年生の頃に書いた文集が残ってまして、そこには宇宙飛行士になりたいという私の夢が描かれています。空に憧れていたんですね。パイロットにもなりたかったわけですよ。で、後で分かったんですけどもね、家内の夢は実はスチュワーデスになることだったそうなんですよね。へえと思いましてね、それぞれの夢がそのまま実現していたらどうなったんだろうか。ひょっとして同じ航空会社に就職かなんかしてましてね、私は操縦士、家内は客室乗務員、スチュワーデス、そんなところで僕らの出会いがあったのかね、なんてね、そんなことも思ったりもしますけども、でも、それぞれ訳がありまして、その夢は実現しませんでした。私は視力が足りなくって、家内は身長が足らなくって。でも、今気がつくんですけどね、かつて憧れていた、願っていた、そういう夢描いてたことよりも、もっといい仕事についてるなってね。だって皆さん考えてください。牧師ということはね、まあ、いわば天国フライトの操縦士でしょ。そして牧師夫人というのは、まあ、客室乗務員のようなもんですよね。で、海外のどこか観光地にお客様を案内する以上に、素晴らしい天国に私たちはお客様をご案内する、そういう仕事だなと思ってね。嬉しい身分だということを思うわけですね。で、図らずも今日は11月1日、私と家内の結婚記念日であります。皆さん拍手を。自分で言ってやせらないですね。ありがとうございます。家内の僕は後ろの方にいると思いますけども。はい。Thank you. 実は39回目の 結婚記念日なんですけどもね。とにかく、夢を描くっていうのはいいことだなって皆さん思いますよね。いいこと2つあります。まず第一にね、夢を持っていると、お金かけずに楽しい思いができます。ね、夢を思い巡らしたり、友達と話し合ってるときって楽しいでしょうね。税金もかかりませんしね、どんなでかい夢を持ってもね。そして、天のお父様は、こちらが思っていることを超えて実現してくださるということですよね。こっちが思った通りでなくてもね、それ以上にいい方をしてくださいます。私たちの思うところ、願うところをはるかに超えてことをなすことができるお方というふうに聖書に書いてありますからね。さて、9月の20日から21日にかけて、教会の3人のスタッフと、それから役員たち合わせて10名で、将来の夢を語り合いました。一泊でね。場所は夢先。まあ、先の夢を語り合うのに、うってつけのところですね。夢先なんてね。 10年後どんな教会になりたいかっていう話ですよ。まあ、そんな中で、まずクリスチャン人口、現実は 1% にも満たない日本でね、どうしてこうなのか、そこから始まりました。つまり 1% の壁を破る教会になりたいという意味でもあるわけですけどもね。そんなんでいろんな方面から、それぞれが胸の中に抱いている、願いや問題意識やらを出し合って、とっても有意義な話ができました。本当に陰の皆さんのお祈りに感謝しております。で、そんな中で語り合えたことを確認したことなどをですね、メッセージとして皆さんにお明かしすることもね、とても大切なことだと、気がつきました。まあ、そんなんで今日からですね、こんな教会になりたいシリーズのメッセージをお分かちしたいなと思っております。今日はその第1回目でですね、愛に生きる共同体、愛に生きる共同体、そういう題をつけました。その話し合いの中で、いや先生自身はこれからの尾上聖教会どう描いているんですか、そう聞かれましてですね、日頃ずっと思ってきたことを、そのことを分かち合いました。どんな教会になりたいのかというときに、まあ、いろんな夢いっぱいあるんですけどもね、でも一番本質的なところは何かというならば、やっぱり愛に生きる人たちの共同体を育てることだというところなんですね。そこに帰るんですよ。今日、テモテへの手紙を開きました。テモテというのは若き牧師の名前です。パウロの助手としてスカウトされて、ずっと行動を共にするうちにパウロから信頼されましてね、一つの教会の責任を負わせられました。その教会というのはエペソの教会です。大きな教会でした。未経験でいろいろと戸惑うテモテのために必要なアドバイスを彼は書き送ったんですね。それがテモテへの手紙第1です。今日はその最初の部分を読んでいただいたわけですけれども、私はここをずっと詳しく解説するつもりはありません。そこで彼が言ってることの一番大事なところを拾い出して、そのことを共に心に刻みたかったんですね。まあ、ともかく今読んでいただいたところ、もう一遍目をやってくださいますか。こんな書き方ですね。私たちの救い主なる神と、私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから、恵みと憐れみと平安とがありますようにと。まずこれは挨拶ですね。それから要件に入ります。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていてほしいとですね。これがエペソの教会を預かったものとしてね、ずっとエペソにとどまっていてこうしてほしいと。それはある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とかで出てくる愛を目標としています。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。パウロが早速取り上げているのは、エペソの教会に入り込んできた間違った教え、それによって少なからず動揺が起きていることについての警告ですね。テモテ君、本筋からそれないように、私たちが目指すべきところが何なのか君は分かってるだろうね、ね、と言ってですね、何を目指して私たちが行くべきなのかということを述べて、そこから脇道にそれないようにという警告なんですね。で、このところを読みながら、そうなんだと私は改めてね、尾上聖教会が目指すべきところ、進むべき方向というものを再確認する思いがしたんですね。そのことを今日は皆さんと分かち合いたかったんです。この教会は何を目指しているのかということですね。存在目的です。 この SA 教会ってどんな教会ですかって皆さんはよその教会の人から聞かれたことがあるかもしれません。そうですねと言ってね、教会をある意味で紹介するわけですから、皆さんはどんなふうに紹介していらっしゃるんでしょうか。一番簡単な紹介の仕方として私がよく言うのは、尾上聖愛教会ですからね。おおらかで、のびのびしていて、円満で、なんてね、言うんですけどね。皆さんはどんな風に受け取っていらっしゃるんでしょうか。いや、先生、おおらかというよりも、大雑把といった性格かな、とかね。のびのびですか。のほほんとした感じですかね。絵はどうなんでしょうかね。この教会どうですかって人に、先生ちょうどええ加減ですって言うんですね。ちょうどええ加減さも、暑すぎずかといって別に生ぬるいとも思わないね、ちょうどええ加減。尾上の絵はええ加減だそうです。でもですね、ただおおらか、のびのび、この笑顔あるいは円満というだけだったらば、何かの仲良しサークルのような感じですよね。それだけだったら申し訳ないですね。どういう教会なのか、どういう教会を目指しているのか、これは徐々に今日、共に確認していきたいんですけれども、まずパウロによれば、キリスト教伝道のそもそもの目指すところは何なのかということですね。彼の言葉によりますと、それは愛です。どこまでも愛です。目指すは愛、それも真実の愛、この愛を生み出すことに伝道の目的がある、宣教の目的があるということですね。どうぞ五節の言葉、五節だけで結構ですから、一緒に声合わせて読んでみていただけますか。せーの、はい。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ここです。特におしまいがけの愛を目標としています。ここに目を留めたいと思うんですね。伝道した結果、そこに愛が生まれる。愛が生まれるということは人が変えられるということですね。生まれながらの私たちというのは愛とある意味正反対、愛の正反対は何かというとね、無関心だと言われますけどもね。そう、自分のこと中心で、自分のことで頭いっぱいでね、人のことかまってらんないというか、そういうところがあるわけですよね。いつもエゴイストなんですね。自分を中心にものを考えてしまう、感じてしまう、言ってしまう、それがたまにギクシャクが起こるというね、悲しい存在なんですけども、こういう私たちがキリストの救い、十字架の本当の意味を知ることによって、心の中に大きな変化が起きます。こんな醜い私のことを天のお父様は気にかけてくださって、かわいそうにと思って、何とか救おうと思って、そんな大きな犠牲を払ってくれたのかってね、そこに目が開かれるときに、私たちは変わらざるを得ない、変えられるんです、生まれ変わるんですね。そして、エゴイストが少しずつかもしれません、ある人はガッと変えられますけど、とにかく愛の人に、人を思いやれる、相手の立場に自分の身を置いて、ものが感じられる、考えられる、ものを言うことができる人間にとね、変えられていくんですよ、ね。その愛を生み出すこと、愛の奇跡を生み出すこと、これがキリスト教伝道の眼目、ね、狙いです。ですからね、この同じ言葉をフィリップスという人が訳した英語の聖書、時々私引用しますね。それで読みますと、キリスト教伝道の究極の目標は愛を生み出すことです。こんな風に表現してあるんですね。Ultimate goal of Christian ministry is to produce love. 愛をプロデュースする。生み出すこと。これがキリスト教伝道の究極の目標なんだというところです。もちろん、別の言い方、一般的な言い方をするならば、もう滅びから救い出して天国に国籍持つ者にと、導くことなんですけどもね。でもそれを角度を変えてみるならば、そうやってイエス様を知った人が、この地上の生活においてですよ、愛に満ち溢れた人格的な変化を体験するということね。これなくして 伝道は何というか虚しいでしょう。ね。どんなにキリスト教的な神学知識頭いっぱいでも頭でっかちの冷ややかな人間が揃っている集まりなんか誰も行きたくないでしょう。ね。そんな仲間に入りたいとも思わないでしょう。変えられて、温かなハートの持ち主になる。身近な人の幸せを心から願って行動する人間になる。愛を生み出すこと。これこそが目当て、目指すべきところ。そしてそのような愛はどこから生まれるかというならば、それはこの図に表しましたけどもね、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とかで出てくる愛、それこそが真実の愛ですね。愛を生み出すといっても、愛を目標としているといってもですね、私たちロマンチックな愛を想像するかもわかりませんけども、それよりはむしろ人格的な愛、真実な愛です。それは信仰から生まれてくるもの。偽りのない信仰、本物の信仰、イエス様への信仰から生まれてくるもの。そして清い心、イエス様に出会って罪許された心から生まれてくるもの。そして正しい良心、心の中に後ろめたいものを感じながら出なくて、爽やかな嘘、ごまかしのない真心からのもの。そういうところから湧き出てくる愛、それをこの地上に生み出すこと。それを生まれ変わった人々の中に見ること、それが命令だと言うんですね。そしてさらに言うならば、そのような真実の愛に生きる人たちの共同体を育てること、これこそが私たちの目指すところだということですね。ヨハネの手紙も引用いたしました。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。自分が愛されているんだ、愛されていたんだ、こんなにもって本物の愛が自分に注がれていることに気がつくときに、心は変えられ、そして同じようなこの主道イエス様の愛に出会った人たちと特別な親近感を感じるものです。そして私たちもまた互いに愛し合うべきですという横の関係の愛がですね、そこに生まれ広がっていくのではないでしょうと。ですから、この愛が実際起きるときに、生み出されるときに、それは本当に魅力的な集団になると思います。ね、初代のキリスト教会の魅力はそこにあったんだと思いますよ。私は何遍も使徒の働き2章終わりがけを読むのが好きなんですけども、あそこ見ますと、救われた人たちの集団が互いに支え合っている姿を見ますね。持ち物も自分のものだと主張しないで、必要な人に必要に応じて分配するまでしたって書いてありますね。そしてそこに癒しが起こり、心身の解放が起こり、で彼らは嬉しくって、よくお互いに人を迎え、またこちらも行って食事も共にし、そしてこう時間さえあればついなんか神殿に行きたくなってですね、神殿で神を賛美していたという、そういう風景です。じゃあその結果、その当時のエルサレムの他の住民たちはどう見ていたかというと、初めは遠巻きに見ていたかも分かりません。ある一部の人は警戒心も持っていたかも分かりませんけども、でもなんかそこから醸し出される温かなものを感じ取ってですね、へえ、いい感じやな、あの人たちって、ちょっと近づいて、で、その立ち話を聞く、している行動を見る、なんて爽やかないい人たちなんだろう、もうちょっと近づいてみたい、私も仲間に入れるかな、入ってもいいかな、そういう中でですね、ああ、ようこそって言って、そして彼らの生活をこんなふうに変えたものが何かということを知るわけですね。イエス様が紹介される、イエス・キリストがその隠れた秘訣だったということが分かるときに、そのキリストに対して心を開いていくわけですね。ですから、使徒の働きの2章、この終わりがけを見ますと、こうして、すべての民が好意を持った。そして、主も救われる人を毎日彼らの仲間に加えてくれたって書いてあるわけですね。すべての民に好意を持たれた、好感を持たれたんですね。 真実の愛でお互いのことを心にかける人たちっていうのは一番の魅力を持ってるんじゃないかと思います。そうなりたいな、あそこを読むために憧れを感じるわけですね。それが尾上聖愛教会の目指す姿だってね、思うわけですよ。皆さんそう思いませんか？ここに、そうです。私たちの理想とする姿があるのです。パウロは他の手紙の中でですね、この愛が見られないんだったらば全ては虚しくなるということを言ってますね。よく読まれる第一コリント13章、もしも愛がないならば立派な説教もやかましいドラと一緒だ、ね、整った設備も何の値打ちもない、綺麗な音楽も何の役にも立たない、もしそこにトゲトゲとしたもの、冷ややかなものがね、ある、そういう集団であるならばということです。愛がないならばとパウロは訴えるんです。ですから私たちが目指すべきはやっぱりここなんですよ。他にもいろんな夢があるけども、しかしここが中心点なんですね。そしてここから脇道にそれるならばどうなるか、テモテへの手紙は警告しています。暗礁に乗り上げて破線するばかりだとね、脇道にそれるならば暗礁に乗り上げ破線してしまう。先ほどの言葉、愛を目標としていますの続き、6節見てください。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走りとあります。この目当てを見失い、脇道にそれ。いろんな形が考えられますけど、例えばですね、牧師が、よくビジョンという言葉を使うんですけども、それが誤って自分の個人的な野望をビジョンという言葉ですり替えてね、掲げるときだってないとは言えないわけですよ、ね。そんなんでもって一つのプロジェクトを立ち上げてですね、推し進めるとなったらば、それに対してたくさんのお金がかかる。そして無理な献金を信者に要求するとね、そういう宗教団体は他にありますけども、キリスト教だって下手をすればね、そんなことに陥らないという保証はないんですよ。で、そういうふうな大変なところを取った教会、実際あることを私は知っております。でもそんなふうにこう動き出したときにね、心の中に、いや、これは違うぞというささやきがあったはずなんですよね。で、この聖書の言葉、さらに読んでいきますとね、一章のずっとおしまいがけ、19節を見てください。19節を見ますと、この言葉に出会います。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。正しい良心を捨てて、ですから良心のささやき、これは間違ってるぞ、これは違うぞというね、ものがその牧師自身の胸の中にあったはずですし、役員たちの胸にも、また信徒たち、あちらこちらに、これはどこが間違っているとあったはずですね。その時に大切なのは、その声をやっぱり発することだと思いますね。それは、主がそのように促していらっしゃる。そして、その時に、リーダーも、役員たちも、信徒たちも、主は何とお世話になっているかを聞くのですよね。これは主は喜ばれない。これは主が喜ばれることは違う。ブレーキを踏んで踏みとどまなくてはならないわけですけど。でも、そのブレーキを踏まないで突っ走るならば、それこそ脇道にそれて暗礁に乗り上げて破線する。教会はそういう道をたどってしまうのですね。今、極端な例を挙げましたけれども、先ほどの中に、3節、4節の中に、パウロは、違った教え、果てしのない空想話、系図、それらは論議を引き起こすだけとありますけれども、神学論争も必要な時がありますけれども、でも、そこにも注意を向けないならば、大変な勢力をそこに使ってしまって、群れが大きな痛手を被るということがあるわけですね。私も過去を振り返りながら、自らの痛い経験を踏まえて、このことを申しております。脇道にそれるな。そこに愛の共同体が生まれているか。 その方向に向かって行ってるか、いつもそれを問わなくてはならないのだと思うのですね。さて、愛に生きる人生、これが私たちにとって大切なことです。尾上聖教会ではどういう教会ですか。まあ、さっきの尾上はまあおおらかのびのび笑顔ならばそれはそれでいいんですけども、聖愛にかけて言うならば、私はそうだ、聖書に生かされ愛に生きる、聖愛、聖書に生かされ愛に生きる教会、こう自分自身に言い聞かせております。そしてこれこそ実はですね、第3ポイントですけれども、これこそ3500年代の聖書の教えの中心にあることなのですね。マルコの12章を引用しました。ここは開けなくてもほとんどの方がそらんじて言えるほどのところだと思います。あそこに、旧約聖書の律法学者が登場します。3500年代と申しましたけれども、何が3500かと言いますとね、そうです、モーセがあの十戒を天から授かった時がね、今から数えれば3500年ほど前ですね。あの時代から聖書の中にはっきりと愛こそが目指すべきところだと教えてやったのです。あの時イエス様の前に現れた律法学者は一つの質問をしました。ここに Q と A と書いてありますけども、 Q 質問、律法学者の質問、すべての命令の中でどれが一番大切ですか。すべてのというのは旧約聖書のすべての命令の中でという意味ですね。どれが一番大切ですか。さあイエス様はどうお答えになるか。そりゃあね、君もちろん十戒だよとイエス様お答えになったとしても不思議はないと思うんですけども、答えが違っていたんですね。あなたは何々をしてはならない、こうしてはならない、ああしてもならない、ないない尽くしの戒めではなかったのです。むしろ積極的な二つの言葉でした。ご覧ください、イエス様の答えはこうです。一緒に読んでください、どうぞ。はい。一番大切なのは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次はこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。よくおなじみですね、この言葉は。一番大切なのは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を、天地の作り主、あなたの命の作り主、この方を愛せよ。Love the Lord your God。あなたの神である主を愛せよ。そして次はこれです。と言って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。Love your neighbor as yourself。どちらも愛せよでした。積極的な短い言葉、愛せよでした。この二つの戒めを心に刻んで、それに沿って生きていればそれでよろしいと言わんばかりですね。これさえできているならば、他の戒め心配するなって自動的に守れるよってんですね。はい、あなたの命を作ってくれた方。しかも私たち新約時代の私たちはプラスね、私のために命を投げ捨ててくださった救い主ですよ。救い主であるだけでなくて救い主ですよ。このお方の愛を知ったお互いですから、その愛に応えてこちらも主よ、真心からあなたを愛しますと言わずにおれないですよね。それが自然な応答でしょう。そしてそういう愛を知ったお互いは、その愛を知った者同士もちろん愛しますし、そういう愛を知らない人にまでね、その愛は及んでいくはずなのですね。これこそが真実の愛に生きるということではないでしょうか。それでこのような方向を少しもぶれることなく 追求していくというのが私たちの尾上聖教会の生き方でありたいと切に願うわけですね。で、このことを実際生活の中で本当に生かしていくにはもう少しこう具体的に考えていかないかと思います。それで B のポイントを見てください。愛に生きる人生を花開く人生として描くならば、愛の花びらは5枚だなと、そう思います。花の絵があります。花びら5枚それぞれに言葉が書いてあります。一番真ん中の上から時計の針の回る方向でぐるっと行ってみたいと思います。まず最初の花びら、一緒にどうぞ。主よ、真心からあなたを愛します。もう一遍どうぞ。主よ、真心からあなたを愛します。主の愛を知った私たち、それに応えて、私の方でも主よ、あなたを愛します。真心から。で、この愛の発露、このようにして愛の応答をするならば、これこそが礼拝ですよね。礼拝とは何か。日曜日の朝のこの時間にここに集まることが礼拝ではないわけです。そういう形をとりますけれどもね、そこで私たちがここに集まって何をするか、言ってみるのは、主よ、真心からあなたを愛しますというその気持ちを表現するのですね。歌に、祈りに、そして御言葉に聞き入るという、その姿勢において、捧げ物においてですね。そう、これがまず第一の愛の表れです。そして第2はその右側です。一緒に読んでください。はい、どうぞ。愛の手本イエス様に一生かけて近づきます。もう一遍どうぞ。愛の手本イエス様に一生かけて近づきます。このように表された最高の愛、それはイエス様の愛です。その生き方の中に、最後的にあの大きな犠牲の中に、もう否定しようのないほど最高の愛が描かれていますね。このイエス様を慕って、ああ、イエス様、あなたみたいに私もなりたいです。僕もイエス様、あなたに近づきたいです。その思いが私のうちにあるはずですね。その思いに沿ってね、少しずつでも、少しずつでも近づきたい、近づきます。この姿勢を持つことがね、二つ目の点ですね。これは、教育と外、そばに書きましたけども、教会で受ける教育というのはね、そういう趣旨の教育ですよ。ね、他のことも学ぶか分かりませんが、中心はこれです。イエス様のように変えられていくということが、キリスト教教育の眼目です。そして、さらに3つ目に行きます。こちらは、福祉と書いてありますけれども、福祉的な面がありますね。それはどういうことかというと、一緒に読んでください。身近な隣人の幸せのために使えます。うん、もう一遍どうぞ。身近な隣人の幸せのために使えます。愛するとは、相手の幸せを心から願うことでしょう。身近な隣人の幸せを願うのです。そしてそのために役立つと思えることを何かするのです。使えるというのはそういうことですね。身近な隣人とは誰ですか。皆さんにとってはご主人、奥さん、お父さん、お母さん、あるいは我が子でしょうか、兄弟でしょうか、最も身近な隣人たち、その幸せのために使える。これは愛の表現ですね。そう。そして次は交わりです。どうぞ一緒に読んでください。主にある仲間を愛して励まし合います。主にある仲間、イエス様に出会った者同士ですね。主にある仲間、兄弟姉妹、愛して励まし合うのです。励まし合うのです。皆様今していらっしゃるように、礼拝に集う、午後立ち話する、食事を共にする、ウィークで電話をかける、一言メモをメールする、いろんな形でもって互いに励まし合い、支え合うのですよね。これは愛の表現のもう一つの大切な面です。そして最後は伝道、一緒に読んでください。主の愛を知らない人に福音を伝えます。もう一遍、主の愛を知らない人に福音を伝えます。こんな素晴らしい愛の主がいらっしゃるのに、このイエス様を知らないということはもう最大の損失ですね。自分にとっての大切な人がイエス様を知らずに終わってしまうなんて、こんな悲しいことないでしょう。 だから知らせるのです。それが伝道です。五枚の花びらに表現しましたけどもね。この五方面に花びらを開いていく人生。それがクリスチャンライフでしょ、ね、そして、それが実現するようにと、教会ぐるみで行動するね。それが教会の在り方であり、進み方でしょ。ですから、教会の中にはこの5つの部門が、ね、あって自然なのです。そう。伝道、礼拝、教育、交わり、福祉。福祉という面は私たち今はまず、まだ組織的には、組織としては立ち上げておりませんけどね、その要素はすでに行動でもって取っております。理想的にはやっぱりこの5つの部があることだろうなとね。で、これをサポートする働きとして、人材を整える、組織を整える総務部があり、あるいは財政的なものを整える財務部がありね。また施設の面で整えていく施設部がありというね。それが健全な教会のバランスの取れた生き方かなと私は思ってるわけですけど。ともかく、これを個人レベルで考えるならば、私はこの5枚の花びら開くクリスチャンライフ、どんな具合なんだろうか。改めて眺めてみてください。そうすると、私の花びらのバランスはちょっと取れてないな。一枚の花びらが極端に小さかったり、あるいはある花びらはしおれていたり、そんなことに気がつくかわかりません。そして年々節目節目に牧師や副牧師、主事、また役員たちはですね、教会全体として見たときにね、尾上聖愛教会のこの愛の花の開き具合はどうなんだろうか。バランスはいいか。みんなその手の方面でね、健全に伸びて美しい色合いと良い香りを放っているか。そのことをチェックする、顧みる必要があるわけですね。そんなふうにして年々この教会は伸びていきたいなと思うわけですよ。いかがでしょうか、皆さん。まあ、一泊の話し合いの時にはそんな表現まで私はしませんでしたけども、あれから思い巡らして、思うところを今述べさせていただいております。さあ、そういうわけですから、皆さん、そのようなイエス様が喜ばれ求めていらっしゃる姿にもっともっと近づかせていただこうじゃありませんか。そしてまずはこの1週間、実際にこれに沿って生きてみようというところですね、申し上げたいのです。いかがでしょうか。このあなたの花びら、私の花びら、それぞれにですね、まず第一に、朝に晩に5枚の花びらを見つめて読み上げるということを今日提案したいと思います。どうぞこのアウトラインお持ちになって、今日今晩寝る前にですね、花びらの5つの言葉を声に出して、ね、何度か読み上げてみてください。そして天のお父様、このように生きられるように助けてください。一言お祈りしていかがですか？いかがですか？そして、朝目が覚めた時にね、枕元にこれを置いといて、目が覚めたら朝一番にね、もう一遍ね、声に出して、この5つを読んで、こんな一日を送らせてください。そう、祈ってはどうですか？それをね、今晩から始めて、どうぞ月火水木金土、次の日曜までね、続けてみてください。祈りがあるところに、志が起きます。志のあるところに何か行動に結びつくことが起こると思うのです。ですから2番目のポイント、毎日どれか一つでも、どれか一つでもいいからね、行動に表すのです。行動に表すのです。聞きっぱなしでないように、行動に表せと、ヤコブもヨハネも教えておりますよね。言葉や口先だけでなく、行いをもって誠実に愛し合おう。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。新共同訳聖書の言葉ですけれども、こうです。そして今日結びにおいて、もう一度何遍も気になったでしょうけれども、この言葉を心に留めたいと思います。愛するとは、愛するとは、 私にとって一番わかりやすい定義です。愛するとは、相手の身になってわざと自分が少し損をすること。ね、急いでいるときに、こう、車の割り込みがあった、割り込みそのときに、もうこう失礼なやつだと言って、譲るもんかっていうときもありますけれども、譲ってしまう、わざと。それがために自分が少し時間遅れてしまって困ることもあるんですけれども、とにかく、そんなことも、から、もう初めてですけれども。さあ、ここでですね、今日私は、話の最後に、もう一遍、このお話をします。今からするお話は、おそらく3年に1遍話していると思いますので、これで10分目です先生という方があるかもわかりません。でもね、このポイント本当によくわかりやすく教えてくれる話なので、実話なのでね、もう1遍話すわけですよ。山陰屋の五郎君の話、思い出しますか？それ聞いたら、まあ、あの話ねって思うかもわかりません。山陰屋というのは、まあこちらで言えば西成のようなところですね。東京の山陰屋って地区があります。本当に貧しい人たちが、身を寄せ合って暮らしていらっしゃいますけれども、そこに五郎君という少年がいました。小学校6年生だったのかな。で、この子は5人兄弟、男ばっかり5人兄弟、お父さんお母さんは朝になるとリヤカー引いて出かけます。段ボール、古新聞、古雑誌回収してお金に変えてね、暮らしてるわけです。帰りは結構遅くなるんです。暗くなってからですね。で、子供たちはとっくに帰ってるわけですけども、ご飯まだっていうわけですけども、いつもすきっぱら抱えてる子供たちのことを思うときに、そうだね、まあ、虫を抑えに、じゃあホットケーキでも、食べさせようって、それも自分たちで作ってね、ここに材料あるからって、まあ、ホットケーキぐらいだったらば五郎君、作れるって作り方を覚えたわけですよね。小麦粉に牛乳を入れてかき混ぜて、お砂糖を入れてフライパンでね、で、作るんですけども、五郎君はその仕事をするのにですね、自分が作るんだから当然だよなと言って、一番大きな、一番分厚いのをね、自分で作るわけですね。で、後の弟たちにはもう少し薄いの、小さいのね、もう末の弟のホットケーキなんか本当にちっちゃいんですよね。それでいつもそれでもって喧嘩になるんですけどもね、だって俺が作ってんだろう、文句あるかって言うわけですよね。一番下のチビは、もう、時々本当にちっちゃいのしかもらえないもんですからね。もう、またこんなちっちゃいの、もう、いいな、お兄ちゃん、いつもでかいので、って、ね、文句言うわけです。で、そしてついに、その時が何人も何日も続き、ついにたまらずに、一番下の子はですね、もう僕たち、本当の兄弟じゃないやって言ってですね、泣きじゃくるわけです。さあ、そんなある日のこと、この兄弟に奇跡が起こるわけですよね。というのも、この山谷に時々、キリスト教の伝道者でしょうかね、田中なんとかいう人がね、やってきて、青空子供会するわけですよ。まあ、こっちで言えば、平日ジョイキッズっていう感じですね、空き地でもってね。で、歌を歌って、イエス様、私にいつでも笑顔とかね、歌を歌って、それから聖書のお話するんですね。で、この日のお話は、ヨハネの手紙からでした。こんな言葉がまず読まれますね。神を見た者は、いまだかつて一人もいない。しかし、私たちの間に愛があるならば、神は私たちのうちにおられる。まあ、第一ヨハネの4章にそういう言葉があるんですね。神を見た者は今とかすると一人もいないけども、でもお互いの間に愛があるならば、神は私たちのうちにおられるってね。で、この田中なんとかいう先生はその意味を教えてくれました。そして互いの間に愛があるというのがどういうことなのか、愛し合うとはどういうことなのかを教えたんです。で、その時言った言葉がこの言葉ね、愛するとは相手の身になって、わざと自分が少し損をすることなんだよって。で、実例を挙げてお話したんでしょうね。こっくりうなずいて子供たちは帰っていった。で、五郎君の心にもこの言葉が残るわけですよ。いつものようにね、それ翌日だったかな、とにかく学校から帰ってホットケーキ作りをするときにね、弟たちのこと、特にね、僕たち本当の兄弟じゃないやって言って泣いた 一番下の弟のことを思い出しましたね。 相手の身になってから、そういえばそうだなと思ってね、よし、ここは一つと言って、彼は一大決心をするわけですね。で、一番大きなでかいやつを末の弟のために作ってやって、その後も弟たちのために作って、最後に残ったちょっぴりでもって一番小さいのを自分のために作るわけですね。さあ、みんな食べようと言って食べるんですけども、弟たちね、顔を見合わせて、なんだか変だなってね、気をつけろよ、お兄ちゃん、まだなんか食べこらんでると、警戒しながら食べるわけですけども。でもね、その日だけじゃなかったわけですよ。2日目も3日目もそんなことが続きましたね。そのうちにね、お兄ちゃん、いつも最近、ちっちゃいの食べてるな、僕の少しあげるよって言って、次の弟が切って乗っけてくれたわけですね。それを見て3番目も、僕もあげるよと言って切って乗っけてくれてね。最後に1番のチビもね、僕もあげるって言って上に乗っけて、まあ、ホットケーキのピラミッドができたわけですよね。そして、そう乗っけた時に、一番下の弟が言うんですって。僕たち、本当の兄弟だよねって。この話を聞いた時に、ああ、本当にそうだなってね。神を見た者はいまだ一人もいないけども、私たちの間に愛があるならば、神はあなた方のうちにおられる。そのことを体験で知るということなんですけれども。愛するとは相手の身になって、そうですね。この定義の通りではないでしょうか。相手の幸せを心から願って、それを行動に表すことだとするならば、どんな形で、皆さん、この後はもう申しません。それぞれが応用問題ですね。自分の身近な愛する隣人を思い浮かべましょう。そして、今日はこれをって気づいたことを早速実行に移してみてください。愛に生きる者たちの共同体、尾上聖愛教会を育んでいくこと、これが私たちの使命ではないでしょうか。では、皆さん、お立ちください。共にお祈りしたいと思います。どうぞ、今あなたの胸にあることを、そのまま持ち出して、お祈りしましょう。そうですね。まずはね、お祈りしましょう。どうぞ、一言短くても結構です。天皇様、ありがとうございます。感謝します。ハレルヤ、感謝します。もし互いの間に愛があるならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認める。イエス様、あなたはそうお宣になりました。そしてヨハネも、私たちのお互いの間に愛があるならば、神が私たちのうちにおられるんだと、主よ、それを体験でもっともっと知ることができるように、私たちを助けてください。 ただ美しい言葉に流されてしまわないように、生活の中で行動でもってそれをかみしめることができるように、今週の歩みを導いてください。ハレルヤ。そのようにして、あなたが望まれる姿、あなたが本当に天からご覧になって嬉しくって微笑まれる尾上聖英教会にしてください。お願いします。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。